り立ち直すのみよ。
宇都宮インフォメーションの時間です。毎月最後の放送は住めば愉快だ宇都宮の佐藤英知市長にスタジオにお越しいただいています。市長こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
改めて市長の名刺、はい、今日いただいたんですが、はい、立派な名刺ですね、
まあ、立派というか面白いですよね、うん、蛇腹になってまして、写真がそれぞれのページについていて、うん、餃子はじめ、うん、カクテル、ジャズ、さまざまな宇都宮の自慢ができるものを一堂に載せました。
写真と解説と、は
い、そうです。
これコンパクトで分かりやすいですね。
地図もつけましたからね。宇都宮って東北って言われないと思います。
ちゃんとあの首都圏の方向けの名刺でも、は
いはい、東京から100キロって書いてあります
でしょ。100キロですよっていうふうに書いて、はい、でちょうど栃木の真ん中なんですものね、はい、そして宇都宮の真ん中、はい、オリオン通りも今にぎやかですね。
そうですね、あの宇都宮愉快写真展というのをやってるんです、はい、住めば愉快だ宇都宮の愉快ですね、たくさんの方々に、写真に収まっていただいて、うん、オリオン通り、ユニオン通り、広町通りに掲げられてるんですね。
市長も確か出てらっしゃるんですね、
はいはい、あの宇都宮の魅力を書いたボードをですね、載せてるんですね。
あ、なんてお書きになったんですか、
はい、
あ
の今後の宇都宮市の発展を願って、うん、これからも100年先も持続可能な都市へ、100年先も持続可能な都市へというメッセージを書いて、それを、で写真に収まりました。
どこにそれは市長のは掲げられてるんでしょうか。
私もまだ見てないんですがあのオリオンとかですね、はい、ユニオンばっかり見てたんですね。あと広町の入り口、広町の一番端の東側、
うん、
あそこから入ったところに載ってるらしいんですが、
うん、皆さんぜひ歩いて探していただいて。
そうなんです、探すと結構大変ですよね、だけどもそこで町の良さを改めて発見していただいたり、あとは若い方もお年を召した方も、
う
ん、自分が思う
そうですね、それぞれのメッセージを、ね、
メッセージ書いてますから、うん、あ、こんなことそうだな、うん、なんで宇都宮って愉快なこと魅力ってたくさんあるじゃないって発見できると思うんですね。
そうですよね、はい、うちのスタッフも一人出てますので、はい、ぜひ探していただければと思います、はい、これ多分3月ぐらいまでは掲げられてるんですよね、は
い、よろしくお願いします。
ご覧ください。さあ今日は教育のお話ということで伺ってます、はい、
財政改革、行政改革、まあ、これが基本なんですね、うん、でしっかりとした持続可能な基盤を作って、うん、じゃああとはどんな色付けをしていくのか、さまざまな特色を作っていきますけども、例えば農業、これはもう死活問題ですから、うん、人の生命に関わる問題、あと環境ですね、 CO2 をいかに減らしていくか、そして高齢化社会をどう捉えていくか、障害者の方に優しい街を作る、そしてそのもう一つに大きな課題として教育なんですね。教育はこれはもういつの時代でも国が捨ててはならない大きな政策だと思います、特に100年に一度と言われるような大変今の経済的に苦しい時代ですけども、そういう時だからこそ米100俵の精神ではないんですが、教育にしっかりと力を入れていく、そういう意味で今日は教育のお話をさせていただきたいと思います、はい、
宇都宮市立の、はい、まあ、小学校中学校、はい、少し何かこう様子を変えていく予定なんですって。
まあ、今まであの教育を続けてきて、様々な課題が出てきました、いいことは継続していけばいいわけですけども、やはりあの変えていかなければならないものというのは必ず何百年もやっても出てくるんですね、その中で宇都宮市としては小中一貫教育というのを実施していきたいと思ってます、
今中高一貫校っていうのは出てきてますよ ね、はい、すね、小 中なんですね、一貫教育、は
い、これは平成24年度から全市で地域学校園というのを作りながら小中一貫教育を実施していきたいと思うんですが、今お話があったように中高一貫教育とはちょっと違いまして、まあ、中高一貫というとあの東高校、
はい、
宇都宮東高校、東中東高校のような、まあ、一貫校と思いだと思いますけども、そうではなくて小学校中学校9年間を一体的に捉えた教育なんですね。ですから小学校1年2年3年4年生を一つくくり、そして、5年生6年生中学校1年生を一括り、そして中学校2年3年と3つに分けて段階的にその発達に応じて指導を行っていこう。ですから中には、教科もですね、担任、 評価担任制ですね、うん、小学校の場合ですと全て担任の先生がほとんど教えますよね、うんうんうん、ところが中学校に行くとそれが変わって、評価制になりますでしょう。そうするとそこでまた、分かんなくなってきたり、うん、あるいは先生に、簡単に質問ができなかったり、そこで生まれるのが中1ギャップっていう現象なんですね。これは全国的にその現象が起きてます。小学校6年生まで元気で、そして明るく勉強にも運動にも意欲的だった子が、うん、中学校1年になっちゃったら急に元気がなくなってしまう、馴染めない、不登校になってしまうっていうことが起きてるんです。それやはり小学校6年生から中学校1年に上がると2年3年ってみんな大人ですよね。
か急に環境が
変わる、急に環境が変わっちゃう、うんうん、そして担任の先生も、教科ごとに変わるから一貫して、教えてもらえない、馴染めないっていうことでそういう現象が起こるって言われてるんですね。これ大きな問題で、これを何とか解消する上でもこの小中一貫教育というのは大きな効果をもたらすって言われてます。
それ全ての学校でそういう取り組みになっていくんですか。
そうです。で小中の教員の先生がそれぞれ小学校中学校で総合乗り入れとかもやってきますから、
ということは英語の中学校の英語の先生が、うん、もしかしたら小学校5年生とか6年生のクラスにちょっと来てお話とか、はい、そういうのもあるかもしれない。
で逆に小学校の先生が中学校に行っても授業を あるいは交流が持てる。ですから小学校のうちに中学校の先生知ってますから違和感がない、ね、中学校行っても小学校の先生と交流を持てますから、また安心できる、悩み事なんか言えるというようなメリットもあります。また連続した教育ができますから、補うことができますね。中学小学校で、置いてきた授業をそれを中学校で継続してできるとか、そういうメリットもあります。これをモデル地域学校園っていうのを作って4月から6カ所で、とりあえずモデルで6カ所、一条、陽東、清原、豊里、姿川、河内、この6カ所で行っていくんですね。
小中一貫という雰囲気はなんとなく分かりました。はいはい、先ほど地域学校園っていう言葉もおっしゃいましたよね。はいはい、それは
これはですね、中学校を核として、中学校を中心にそこに上がってくる小学校がいくつかありますね。それを一体的に捉えて地域学校園って言ってるんですね。その中で小学校、中学校や教育機関、あるいは地域の団体や企業もあります。また文化スポーツ施設などが、お互いに協力して連携をする。そして地域のすべての方々がここで子どもたちと関わってもらう、交わってもらう。そして地域の方々もすべて学びをさらに深めていくという、そういう学校なんですね。
だから小学校中学校だけじゃなくて、本当にもう地域の皆さん
そうです
との連携もということなんですね。
はい、学校をどんどん活用しましょう、どんどん学校に入っていきましょう、で学校も地域の皆さんに子どもたちの教育環境を整えてもらったり、実際に教育にお助けをいただいたりして、そして、活用していく、寺子屋のような雰囲気も作り出すことができると思うんです。
地域の皆さんが学校に出かけることもあるし、子どもたちがその地域の会社で体験したりとか、
いろんなことを体験できる、幼稚園、保育園、企業などで職場体験を通した交流なんてのを行うことができますし、小中学校地域の学び屋と位置づけることもできます。また住民がの皆さんが集まって集うことで障害学習の推進を図ったり、地域の人材の方、素晴らしい人材の方々たくさんいらっしゃいますから活躍していただく、そういう教育も行うことができるんですね。これから昔のちょっと時代に戻ったような学校がこれまで以上に地域の方々、ね、団体との連携を深める、地域ならではの、その地域ならでの特色ある教育活動が展開できるということ、以前はそういうもんだったと思うんですよ、深く関わりを持ってましたからね。それをさらに以前よりも深めて地域学校園という中で、さらに教育を深めていきましょうと、高めていきましょうということなんですね。
どうしても教育っていうと学校に任せきりというイメージですけれども、本当に地域で 子どもたちをまあ育てていくっていうか伝えていく、はい、でも地域の皆さんも子どもたちから教えられることってたくさんあるでしょうからね、
はい、なんて言ったって子どもは宝ですから、社会の宝ですから、その宝を地域の皆さんにも一緒に作っていただく、 そして学校も利用していただいて、障害学習の幅なども増やしていただくということなんですね。
素晴らしいですね、はい、そういった取り組みって全国の都市でも行われているんですか。
京都がですね、やったのかな、はい、中高かな、そこはなかなかの珍しいんだと思います。
そうですよね、
はい、中高は結構流行ってましたよね、小中というのはなかなかないんだと思うんですが、まあ、その中で今まで宇都宮市がやってきたの中でですね、特に読むことの大切さ、はい、
本を読みます、
はい、これはあの地域学校園が作られても小中一貫になってもさらに力を入れていきたいと思っています。あの全小学校中学校93校に師匠を配置したんですね、やはりあの読む力がないと学力って上がらないんですね、問題が解くことができない、理解できない、まあ、そんなことを学校の現場の先生方から大変光栄としていただきましたので、師匠を全小中学校に配置をいたしました。その結果なんですけども、やはりあの言葉を学んだり感性を磨いたり表現力を高めたり想像力を豊かにしたり、読む力、読解力をつかめたり しましたから、その結果ですけども学力も上がってきたんですね。宇都宮市の小中学校の学力は どの教科も全国平均を上回りました。そして読書量なんですが、これもですね、今までは以前小学校中学校ともに1ヶ月の読書量が全国平均以下だったんですね、それが、この師匠を配置することによって今では全国平均を大きく上回って、中核市では読書量は中核市で1位になりました。
あ、すごいですね。でもそれと学力もリンクしてきてるわけですからね、
はい、すごい
ですね。あの、何か新しい図書館もということなんですね、
は
い、
第3図書館が今度すずめの宮駅の東側にできますね、これは宇都宮工業高校と同時に、まあ、開設をしていきたいと思ってるんですけども、まあ、こういったところでも、第三図書館ならではの地域とか、あるいは科学技術高校、まあ、そういったものをうまくその特色の中に打ち出しながら子どもの読書の支援をしていきたいと思いますし、周りの方々にも利用していただく、
あ、そうですよね、
はい、まあ、そういう図書館として位置づけしていきたいと考えてます。
読むことの大切さ、はい、そして、市としては今、食育も、はい、食の大切さも皆さんに伝えてらっしゃいます。
これも全小学校、中学校に栄養士を配置いたしました。栄養士さんがいるといないでは、やっぱり違うんですね。カロリーとか栄養の面を考えて子どもたちに食を提供することができる、まあ、そういうことが大切ですし、食べることは本当に基本でありますので、まあ、こういう配置をいたしました、まあ、この全校配置の中核市で2番目なんですね。で、中国給食センターを含むとやっぱり中核市で1番目なんですよ。で、市は子どもたちが、まあ、食を通して健康な体づくりを考えるためにお弁当の日っていうのも作りました。給食だけに頼るんではなくて、自分たちでお弁当の日を通して、自分たちで、家族と一緒にお弁当を作って学校に持ってきてもらう、その過程が大切なんですね。例えば食材はご家族と一緒に買い出しに行って、この野菜はどこで採れたのか、その野菜はどんなに苦労されて農家の方が作られたのか、残すのはもったいないじゃないか、あとは作っていただいたことに対する感謝の気持ち、あとはそこから発展しますけども、高齢者や障害者に対するいたわりの気持ち、尊敬の気持ち、まあ、そういうことをその家庭の中で家庭教育として身につけてもらおう、まあ、そんなことでお弁当の日っていうのを作ったんですね。そして、まあ、そういったものがですね、構想して、市が主催してます、とっておきのお弁当コンクールというのをやってるんです。で、この中で、まあ、企業とコラボレーションをして、商品化までした方がいるんですね。これがその時対象作品だった、兄からの満腹完食弁当というのを、城山中学校の3年生、男子3年生、男の子でしょ、
男の子
が作って、それそのレシピをもとに企業が作って、そして、製造販売してます。視聴者の、立命市役所の視聴者の16回食堂、および各回の売販売で1日100食なんですが、
一般の方もじゃあ買えますね。
ます、今日1月25日から29日まで、行います。 で、今入ってきたニュースなんですが、うん、この作品なんですが、うん、市の食育フェア大賞を受賞した後に、うん、県大会でも優勝したんですね、うん、そして全国大会に出場しまして、うん、その結果、優秀賞に選ばれたそうです。
素晴らしい。
で、まあ、その上に各農林水産大臣賞とかってあるんだと思うんですが、うんうんうんうん、そういう賞はみんな女性だったらしいですね、女の子ですから、男子では一番いい賞を取ったということなんですね。
頑張ったんです、ね、
頑張ったと思いますよ、
うん、兄からの満腹完食弁当
いいですね、大盛りでお願いしたいですね。あ、満腹なんですね。
そう、それが私たちも食べられるよと。
カロリーを抑えて親方、うん、満腹ということです。
失礼します
。それぜひ、今日から市役所の食堂で29日まで食べられるということです、はい、1日100食限定ということですが、はい、楽しみです。これも宇都宮市の取り組みの一つから生まれたものですからね。
秀の国親方にもですね、はい、お手伝いいただいて、例えば学校給食にちゃんこを出していただいてね、はい、野菜たっぷり、栄養たっぷり。
私がもう役に立つんであれば、それでも言っていただければ。
もう分かりますからね。
もう地元のね、野菜を使って、やっぱり鍋を作るのが、
子供たちにね、やっぱり本物をね、知ってもらいたい、味わってもらいたい。本物の力さんって、本物のちゃんこ鍋って。
はいはい。
じゃあその時はぜひ、
はい、ぜひお願いします。
前足で出しとってますね。
そんなこと時間になってしまいました。すねば愉快だ宇都宮の佐藤栄一市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
宇都宮インフォメーションでした。